健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部の北川久志先生です。
はい、おはようございます、北川久志です。よろしくお願いいたします。
北川先生、はい、先週は MRI のお話をお聞きしました、はい。今日は医療連携室ということのお話をちょっと中心にお聞きしたいんですけれども、
はい、先週はその MRI っていうものでまた未病また病気を見つけるっていうことの重要性で MRI のその長けてる部分いろいろお話しさせてもらったんですけども、やはりその MRI に検査に興味が持たれている、まあ、このラジオを聞いている方々にちょっとお話なんですけれども、当院の東京慈恵医科大学第三病院にも医療連携室というのがございまして、例えばこのお話を聞いて私も MRI 受けてみたいなとか、あとはそのこれを聞いている、まあ、近隣の先生方、慈恵さんのところにちょっと患者さんを送ってみたいなと、そういう患者さん方々がいましたら、その当院の医療連携室というところがあるんで、そちらをぜひ使っていただいて当院の MRI ご使用していただいて画像を提出することが可能であります。
まず電話をしましたら、その連携室ではどういうふうにしてくださるんですか？
まず電話しますと、電話番号も言っちゃってよろしいですか？
いいですよ。
電話番号がですね、当院の電話番号、医療連携室なんですけども、 03-3430-3600、 もう一度言います、 03-3430-3600、 これが医療連携室の直通の電話番号になります。
直通です、
はい。そちらの方にお電話いただければ。でまず患者さんに関してはですね、まずおかかりつけのお医者様にご相談していただいて、MRI が必要かどうかということが重要になるかと思いますので、そこからですねこの医療連携の方の連絡になるかと思います。
必要もないのにいらっしゃる方っていらっしゃるんですか？
いや、それはですね特にそういう方はいらっしゃらないと思うんですけど
やはりなんか興味で一度受けてみたいとか、そういうのでもいいんでしょうか？
うちの慈恵の方に来ていただければ、ドックがあります、婦人科ドックとかいろいろありますので、それであれば問題ないんですけれども、はい。
でも基本的には町のお医者さんに行ってからっていうことになる。
そうですね、やはり何か症状が出てとか、
家庭医ですね、いわゆる家庭医を見つけて、
そこで、
行きつけのお医者様がない場合は、はい、直接行ってよろしいんですか？
そうですね、直接慈恵医大に来ていただいて、外来にかかっていただいて、例えば脳である場合は脳外科だったりとか、そこの科があると思いますが、そちらで、かかっていただいて MR 検査の試行になるかと思います、はい。
じゃあ分からない人はその医療連携室に行ってまず相談をすると、
お電話をしてですね、
お電話をして、
そうですね、
それで家庭医のお医者さんに行くか、また別の方法を取るかはその段階で分かってきますよね。
そうですね、まず患者さんは直接医療連携室に連絡していただいてもちょっと検査ができないので、まずは患者様に関してはおかかりつけのお医者さんに、
お医者様が先
でご相談して、お医者さんが医療連携室にご連絡して、お医者様とのやり取りになるかと思います、はい。
あと医療連携室のお話ではなくて、今度患者の立場から言ったときに、はい、MR 検査を受けるときに、はい、どういうことに注意っていうか、こう検査内容とかをよく分かんないので、はい、どういうことを注意したらよろしいんですか？
はい、先週もちょっと、1回目でもお話したんですけども、非常に強い磁石を使っておりますので、体内の金属がある患者さんに関しては、不明な患者さんに関してはちょっと検査をお断りする可能性があります。ただ MR の対応の金属であればもう検査は試行ができるんですけれども、やはり何分その MR 検査っていうのは非常に撮影時間が長い検査になりますので、やはり15分から20分で、また音が大きい検査になります。
ちょっといいですか？はい、音の大きさって言えば、実は私も1回 MRI 検査を受けたんです、
はい。
それで僕の場合は10分ぐらいで終わったんですけれど、閉所恐怖症って言うんです、小さなトンネルに入るので怖いなと思ってたんですよ。そしたら意外と怖くなくて済んだんですけれど今言った MRI の音の大きさと閉所恐怖症の人に対するアドバイスっていうか。
そうですね、狭い方に関してはもう閉所恐怖症の方に関してはもうとてもダメな人の場合にはお薬を使って、まあ、精神安定剤みたいなのを投与したりとかもするんですけれども、今の MR 装置はかなり広くてですね明るい感じなんで、うん、怖いというイメージはちょっと少ないかなと思います。あとは
昔より音が小さくなってますか？
そうですね、音も小さくできる技術もありますし、あとはもう構造上ですね広くなってますので、音に関してもヘッドホンしてですね対応させていただいたりとかしてますし、我々の方も今から大きな音がしますっていうふうなアナウンスも流したりとか、なるべく患者さんにはなんていうんですかね、恐怖感を与えないようにしてます。はい、
私もそのヘッドフォンやってですね、ガーッと音が怖いかなと思ったら、今から音がします、10分ぐらいで終わりますって先に言っていただいて、うん、安心して、あそうかっていうことでガーッて鳴ってる間は、あ今やってるんだなっていうのが今度逆に分かるんですよね、でもうすぐですって言って終わるので、あそうなのかっていうことで、意外と閉所恐怖症の人でも足元、私の場合はお腹の撮影したんですけど足元が見えるので怖くないんですよね。
そうですね、
だからそういう安心感もあるなっていうのは実体験としてちょっとご報告しておきます。
そうですね、やっぱり僕も入ったことあるんですけれども、やっぱり僕も閉所恐怖症持ってないと思ってたんですけども、やはり専用のコイルっていうんですかね、まあ、頭だったら頭用のコイルがあるんですけども、あれをつけるとやっぱりあまりいい気持ちではないと思いますね、やっぱり。
撮影する部署というのがいろいろあると思うんですが、
はい、
そのどこであってもその MRI の機械を通るのは頭からなんですか、足からっていうのはあるんですか？
足から撮影する場合もあります。
あるんですか？
お腹とか下腹部なんかも足から入る装置によってもですね、ちょっとこれは一概には言えないんですけども、当院にある装置ではお腹とか、
うん、
骨盤なんかは足から入ってですね、閉所恐怖症の方でもなんとか検査ができるという
閉所恐怖症の方そんなにいらっしゃいますか？
結構これがいるんですよね。
あ、そうなんですか？
実はっていうのが。
あ、そうですか、
いや私もそれに違かったから入る前で本当にちょっとね怖いなっていう。
いや怖いと思いますよ。
それとはやっぱりみんな病気を持って、
う
ん、っていうか不安で入るから、
ね、
余計閉所恐怖症が、ね、こう広がっちゃうっていうか、
何でもない時はね何、
ね、
とも思いませんけど、
やっぱり体に何かこう病があって病院に来られてると思うんで、うん、やっぱりそれにそういった環境が重なると余計にやっぱり不安になりますよ ね、
うん、
だからそこで我々がその不安を何とか取り除いて、いい画像を提供するというふうには心がけてます、ね、う
ん、優しく対応していただいたんで私も安心しました、はい、体験者として。それからもう一つこういうねその MRI 検査みたいに北川先生が今放射線のお仕事してますけど、はい、こういう技術、つまり放射線の技師になりたいっていうような人も若い人とかどんどん今増えてると思うんですけれど、どういうその
どういう勉強をしてどういう学校に入ったらいいのかってことを教えていただけますか？
まあ、一応ですね、今診療放射線技師を育成しているのは、まあ、専門学校とあとは大学が全国にあります。でどこの大学専門学校がいいというわけじゃないんですけれども、あれ国家試験というのがありまして、国家試験を通過して合格して診療放射線技師という免許が与えられます。
あ、それは学校卒業してから？
学校卒業して国家試験を
受けて
でパスしてからということになりますね、う
ん、すいません難しいんですか？
はい、いや難しいかどうかですか？
それは個人差でしょ。
これラジオで言っていいんですか？いやちょっとこれは、まあ、
言いにくいですよね、
優しかったらみんな来るかなと思う、
まあ、それなりに難しいとは思うんですけども。
でしょうね、
まあ、でも
大変ですよね。
でやっぱり北川先生もこの仕事をされたのはどうしてなんですか？
ですね、自分がこの心理放射線技師になろうと思ったのはやはり父親の影響が大きかったかなと思います。 あれはね、もう今私実家が高知県なんですけれども、高知に今実家に親父がいる、まあ親父と呼ばせてもらう親父がいるんですけども、はい、まあ親父の背中見てて、いつも幼少の頃から机の上に骨の絵があったりとか、うん、そういうのを見てて何を仕事してるんだろうっていうふうにあまりその頃は興味持ってなかったんですけども、うん、高校を卒業するぐらいになってから自分の進路を決める際にちょっと親父に相談して、まあ、こういう道もあるよっていうのでちょっとまあ背中を追いかけてみようかなと思って、う
ん、小さい時から骨に魅力を感じてらしたんですね。
骨ですか、骨ですか、骨といえば骨ですけど、なんか不思議な本がたくさん親父の書斎にあるなっていう、
うんうん、じゃあ親父の骨に魅せられてこの世界に入られたわけです。
何かいい歌ができそうですね。
演歌みたいです。
骨まで愛してになっちゃう。古いし。
お父様は高知県でお仕事されてて。
そうですね、親父は今、今もうリタイアして、定年なんでリタイアしています。うん、
で先生は東京に出てらして。
そうですね、はい。
それはお父様のアドバイスですか？
そうですね、親父がやっぱりもし東京に行くチャンスがあるんだったら、本物を見てこいということで、うん、やっぱり今の慈恵大の方に、入職させていただいたという経緯で、うん、
MRI の検査をされて仕事してていいなと思ったこと、嫌だなと思ったことがあったらちょっと言っていただきたいんですけど。
そうですね、特に嫌だなと思ったことはないんですけれども、やっぱり MRI ってっていう検査に関しては、まあ、他の CT だったりとか、やっぱり他の検査たくさんありますので、超音波だったりとか、やっぱりいろいろな検査があって一つの病気を見つけに行くっていうことになるので、まず MR でしかわからないものが見つかった時に、まあ、他のモダリティとどうなのかなとか、特に優越を感じたことはあまりないですね。やっぱりその画像診断っていうのはいろいろなモダリティが一緒になって、最終的にある患者さんの病気は一体何なのっていうふうに診断ができる、それをお医者様に提供する、それが我々の役目かと思ってます。
これからあれですね、 MRI がその未病ってさっき先生おっしゃってたようなことでますます力を発揮して、特に脳の部分とか未病で発見して大きくなる前に、手遅れになる前にこういうふうにしましょうっていうことをやったら、やっぱりすごく素晴らしいことですよね。
そうですね、我々もその技術技を磨くために日々勉強かなって思ったりします。
お医者様に手渡しをするまでのお仕事ですもんね。そうですね、
はい、はい、今日は医療連携室を中心に MRI の検査のお話を伺いました。
健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしています。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは放射線部北川久志先生でした。
はい、ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。